まあという感じで、
はい、
ちょっと怪談関係のメールを読んだりしておこうかなと思うんですけれども、
はい
はい、ね、本当は今に3回でやるはずなんですけど、ちょっとおろそかになってるんで、
でも今井さん忙しいんです
か。いや、っていうか、また別の感じのラジオでやろうか、心霊ドキュメンタリーに関するラジオをやろうかなと思ってまして、
はいはい、
まあ、先方が良ければなんですけど、うん、ほら前お伝えした霊障っていう同人誌、
はい、
話した
じゃないですか。面白そうだよね、
うん、心霊ドキュメンタリー心霊ビデオの同人誌書いてる方々、はい、編集されてる方々が、まあ、出れれば、出ていただければ、一応、まあ、昨日連絡とかしたり、まあ、こういうふうにズームで会話とかしたりしたんですけど、まあまあ、ラジオ出てくれればね。で、その時に、
うん、
ほら、ズーム複数人だと制限かかるじゃないですか、30分以内っていう。
はいはい、
そのためだけに今西さんを呼ぼうかなと。今西さん、あの、有料のあれアカウント持ってるんで、会社に使ってる。だから、そのためだけに今西さんをね、全然喋らなくていいんで、今西さんをホストにして、ラジオを撮ろうかな。
有料だと、
はい、
有料だと制限時間がかかんない。
そう、何人でも。
あ、なるほどね。
はい。
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 楽しみにしてます。
なので、階段のメールはね、階段のメールはその時は読めないんで、ここで読んでおこうかなという。
うん。
はい。
あ、よろしくお伝えください。
はい、はい。
あのさ、霊障の人が多分ツイッターに返すけどさ、
はい、
あの、VHS を借りたら、
そう、うん、
終わった後に、
うん、
なんか入ってた映像。
うん、そうそう。あの、
あれめちゃめちゃ怖いよね。
なんかエアロビやってるようなね、女の人は自分の部屋でね。
うんうん、あれはすごいと思いましたね。
あれはだから俺はどの映画を借りれば、その中に続きに入ってるのかっていうのを、
うん、
教えてもらえる立場ですかね。俺は見れますね。ただ皆さんは見れませんよね。どの映画か。あれ公表したっけ、公表してるか。
公表してる気がする。
あ、してるか。なんだ。はい。
うん、だからね、それツイッターでちょっとバズってたけどさ。
はいはい。
ゾッとしましたよね、私。
だからそれが、やらせだって、うん、それがやらせだっていうふうに言うやつもいるらしいですよ。
うん、あ、でもあれやらせだとしたら才能あるよ、
ね。だし、まあ、うん、何を疑ってんのかって話じゃん。その渋谷のツタヤでビデオ借りたら、その終わった後に不気味な映像が入ってました。これ自分でも作れるじゃん、こんなの。
うん。
アフターエフェクトとか、あ、っていうかもうそもそもファイナルカットとかね、プレミアとかで編集すら作れるじゃん。やらせだろ、こんなの。っていうやつが、まあ、それはいや、物理的にできるかどうかで、できるんだったら、そう、物理的にできるんだったら全てやらせなのっていう、うん、その方が非科学的じゃないと思うんですけどね。
まあ、そういう人はね、
非論理的。
つけたいんでしょ。
ええ。ですよね。
あの、よろしくお伝えください。
はいはい。はい、どっちに、あ、霊障の方々に。
霊障の方
々。今西さんはどうでもいいから。
いや、今西さんもね。
はい、まあ、今西さんほら、まあ一応心霊ドキュメンタリーっていう意味では、
はい、
私と一緒にやってましたからね、突撃隣の異空間というものを。
はい、楽しみにして。
ええ、まあね、鈴木太一監督とかにも一緒にイベントしたり、まあ、それこそ白石浩二監督とも一緒にイベントやったりしますから、まあ、一応心霊ドキュメンタリーの歴史に関わってなくはない。
うん、関わってますよ、
いや、関わってないでしょ。いや、俺が頑張ったんだから。で、結果的に関わることになっただけですから、今西さんは。頑張ったのは俺ですから。
わ、はい、かりました。
はい。まあ、すみません。階段ですね。熊さんって覚えてます？はい、この前、ほら、なんか霊感の、あ、違う。あの、仙台、
はい、
かどっかの東北の方で、お通夜の席で電話かかってきて、あの霊感のあるおばちゃん、近所のおばちゃんから、なんか、あれだったっけ、ビールばっかりじゃなくて他の飲み物も欲しがってるよって、なんで今そいつのお仏前に飲み物捧げたの分かってんの、別の家にいるのに知ってんのとかいう話覚えてます。
あれ怖かったですよね。
はいはい、
うん、
でそれを体験した A 子さん という方にちょっと詳細聞いといてくださいみたいな話をしたんですが、A 子さんとの連絡はまだ少し先になりそうでしたので、まあ、一旦ディテールを送りますと、まあ、A 子さんに確認しないのでもしかしたら間違ってるかもしれませんがと、うん、A 子さん亡くなられたそのご友人の方は車の事故だったそうなんですが、フロントガラスを突き破って電信柱に強打しての即死だったようで、かっこジョジョのオインゴボインゴみたいな感じでしょうか。
例え
、まあ、俺はわかります。菅津さん漫画読まないからね、わかんないよね、
うん、なんとなくですか、うん、
はい、自分自身が亡くなったことに気づかず事故で負ったであろう顔に損傷がある見た目で複数の友人たちの夢に出てきていたそうです。ああ、なるほど。その顔が、まあ、言ってみれば大怪我してる状態で、
うん
うん、で最終的には俺死んじゃったのと納得したようですが、夢の中でってことでしょうね。でさらに友人にこうつけたそうです。恋人との思い出のペンダントが車にあるから、それを一緒に埋葬してほしいと。事故車がある廃棄場にみんなで見に行き、それを発見することができたそうです。あー、っていうことは、本当にただの夢じゃなかったってことですよね。夢だけど夢じゃなかったっていうトトロみたいなことですよね。
それはその顔に損傷を受けてたっていうのは、
うん、
知らない段階で顔に損傷を受けた。
知らないでしょ。それはだってお通夜の後とかの話でしょ。これは。
あ、そうかそうかそうか。
うん、
そう
か。だからまあ、うん、ね、ペンダントが車にあるなんて本人しか知らないはずだし、
う
ん、それを見事に廃車になってる廃棄場、廃車が運ばれた廃棄場で発見できたって話ですから。
うん、
で確かそのあたりで前回お話しした例のおばさんが絡んでくるような気がしました。で、複雑な話だな。思い出しながら改めて思ったことは、この霊感のあるおばさんを介してではなく、友人たちの夢に出てきて直接メッセージをしているという事実です。そうだなこの辺の地域の方は霊のおばさんに関わらず霊と近い位置にいるのでしょうか。東北地方ね。A 子さんに改めてその地域のエピソードを含め、そのおばさんの住む地域をもう少し絞り込んで聞き出してからご報告しようと思います。ということで、まあ、その後にネットフリックスのおすすめドラマとかが紹介されているんですが、それは割愛します。
あとでこっそり教えて
ください。いやいや、まあ、今兄さん向けの、あれですか、今兄さんにこのおすすめです。音楽系のやつね。で、続いて熊さん、また他にも送ってきてるんですけど、はい、前回に引き続き A 子さんから聞いたお話です。福島県の心霊スポット横向きロッジに男女4名で行った時のことだそうです。あ、行きましたよ私も横向きロッジ。車 で、
ね、
はい、大きい、うん、大きいコンクリートのなんかの施設、合宿施設みたいなところかな、がそのまま廃墟になってるんで、
うん、
なんかこうの丘の上にある、自然あふれる丘の上とかにある。車でロッジに向かい、いよいよロッジが見えてきたこと、カーブを曲がった途端、A 子さんと男性の友人の一人がほぼ同時に頭が痛くなったそうです。まるで針金のハンガーを頭にはめた時の痛みを何倍かにしたような。針金のハンガーを頭にはめた時がないからなそんなような
ハンガーである必要はないですよね、
はい、
まあ、針金いいよ ね、
うん、孫悟空とかね、
うん、
締め付けられるような痛みだったとのことです。そしてそのロッジの2階部分にあたる部屋の窓からぼんやり女性の幽霊が見えたそうです。うん、お話を聞いている最中、もうちょっとおかしいぞって、え、女性の人影が見えたっていうならね、もちろんわかるんですけど、なんで幽霊って一発で分かったんですか、うん、と私が A 子さんに問うと、幽霊としか言えないような白っぽくぼんやりしてるけど女性と感じる見た目だった。でさらにぼんやりとしているのにこっちを見ているように感じるというよりも絶対にこちらを見てるっていうことが感覚的に分かったそうなんですね。そしてその幽霊を見たのは A 子さんだけでなく、同じく頭痛に見舞われた男性も A 子さんと同じように全く同じ女性の霊が見えたそうです。他の2人は頭痛もなければ幽霊も見えていないため、そのことを訴えても構うことなく、ロッジ着いたぞって車を止めて、みんなで入ろうぜって建物に向かっていったそうです。A 子さんもその男性も渋々前の二人についていき、ロッジの入り口まで来ると突然うわーってロッジの中から一組の男女が現れたそうです。おーって ってびっくりしつつも、幽霊ではないことにすぐ気づき、ほっとしたそうです。ただ、ほっと肩を撫で下ろす間もなく、女性が肩を震わせ、まあ、出てきた方の男女の女性ってことですね。肩を震わせ、おえつしているのが分かり、そのただならぬ雰囲気にこちらも動揺し始めた頃、その女性がこちらへこう訪ねてきたそうです。私の友人、見ませんでしたか？一緒に入ったんですが、どこにもいないんです。と泣きわめきながら訴えたそうです。A子さんと幽霊を見た男性の友人は顔を見合わせ、さっきの2階にいたあの女の霊が関係してるんではないか、と口に出さずとも同じことを思っていることを確認しつつ、ただまあそのことは口にせず、いや、こちらも今来たばかりで見てないので、と返したそうです。その男女と別れると、A子さんを含む4人は、そのただならぬ雰囲気にケオされ、ロッジには入らず帰ったということです。実際に行方不明になるとは思えないような広さではあるので、ちょっと探せば見つかるだろうと A子さんを含め、帰りの車では話していたそうです。ただ、実際に横向きロッジで行方不明になってしまった人はいるらしく、ネットで検索しても行方、そういう書き込みが確認できました。まあ、どのような形で行方不明になったのかは謎ですが、A子さんは絶対にあの女性の霊が関係してるんだと言い張っています。という。
これだから、
うん、
あの、あらかじめあった心霊スポットの、
うん、
が本当にその事件を生んじゃったということで。
まあ、いたずらとも思えないしね、そんなね、男女でバーって出てきて、女の人が泣いちゃって、うん、今行方不明になったんです、友達がって、手が込みすぎてるよね。
うん。
うん、
なんかやっぱ実際にそうだったっていうのは、僕的にはちょっと、
まあ、それはだから分かんないけどね、あの、そういう噂がネットにはあるっていうだけかもしれないし。
あ、そうか、そうか、
うん、
まあでもさ、この話、面白いけど、
はい、
今ほら心霊スポットいろいろ言われがちじゃん、
はい、はい、ね、ちょうどね、あの YouTuber が捕まったり逮捕されましたからね、
うん、
いや、こうなるぞってずっと言ったんですけどね、いや、マジでここ数年で本当に風当たり強くなってきたんで、心霊スポット、うん、めっちゃ通報されるようになったんですよ、
まあ、
あ、でツイッターとかでは私はそう言って、なぜかは言いませんけどって言っときましたけど、
うん、
まあ、YouTuber のせいですよね。
まあそうだ、
うん、YouTuber っていうか YouTuber のせいもあるし、同じぐらい、配信ですね、
うん、あの
ツイキャスとか
ライブ配信だよね。
そうそうそう、
ね、よくほらさ、僕もタイムラインとかで流れてくるんでさ、
はいはい、
見るとさ、やっぱしこの心霊スポット突みたいなやつとかさ、
はい、
しょっちゅういろんな人がやってるんだよね。
まあ、だからそれはどっちかというと YouTube は後乗りの方で、ニコ生とかツイキャスの方が早かったですよ、うんうん、だから、それをやって、でなんで、まあ、ライブだろうが録画だろうが変わんねえだろうと思うかもしれないけど、ライブの方は その配信主のアンチが通報するんですよ、ライブ中に。
ああ、なるほど、
うん、で、今不法侵入してますよって警察に電話して、で来ちゃって、まあ生配信中に捕まるっていう。
あ、じゃああれだ、そのやってることに対することよりもその人が嫌いっていうことでそれが生じてるってことなんだね。
そう。
あ、なるほど、なるほど。
っていうこともありつつ、うん、まあ、やっぱりバカ騒ぎとかね、騒音迷惑かけるから、近所の人たちもどんどんピリピリしていって、
うん、
あの我々のようなジェントルなね、あの野口健のような何も足さない、うん、何も引かない、絶対ゴミも捨てないし、何も持ち帰らない。
野口健の、
まあまあ、まあ、俺なんか絶対しないもん。
うん、じゃあ他の人はさ、ね、してそうじゃん。
うん、騒がないし、ね、静かに写真とか撮って帰るだけだからね。
うん、
の人たちも通報されちゃうんですよ。まあ当たり前だろうって思うだろうけどね、部外者からしたらね。いや、関係ねえよって。でも、今まではグレーゾーンで、まあ、別に騒がないから、なんか物壊すわけじゃないから一家って許容されたところはあるんだけど、それがなくなっていくんですよね。スガッチさんみたいな、あのホームレスがゴミを捨てることにピリピリ非寛容不寛容になるようなね、あの時のスガッチさんみたいな人たちがいて、でもまあ正直 SNS とかインターネットの 論調の体制大部分はそれこそあのそういうあのアンチで通報するようなね悪いやつらとかじゃなくて普通の一般的なまともな、
うん、
いい人たちですら、うん、やっぱり法律に違反してるから即悪で、うん、悪即残っていう考え方ですよね。ただ私はもうちょっとグレーゾーンというものがあるし、まあ、順法精神、尊法精神というものがあることを否定はしないんですが、それとあとプラス法の運用というものの考え方もありますし、法律に当てはめたら違反しているイコール即悪っていうのは短絡的に過ぎるかなっていう気はするんですよね。でそれはおそらくもうちょっと法学系の人たちもさそういう考え方はしていない、あの本当にプロフェッショナルの人たち、法律に関する人たちもおそらくそこまで短絡的な考え方はしてないと思うんですけどね。
まあ、たださ、やっぱり今その YouTube、はいはい、まあ別に YouTuber の人が悪いわけじゃないけど、
うん、
やっぱあるの見てるとさ、そのグレーゾーンのところをすごい利用してやってる人が増えてるのも事実だよね。
うん。
うん。あとやっぱりさ、単純になんか、なんだろう、そういうほら、ただ単に不気味な感じで廃墟になってるところとかだったら、まあ、それこそグレーだとしてもさ、うん、なんか実際にこのみんなにまだ記憶に残っているようななんか殺害の場所とかさ、なんかそのところに行くことに対する、まあ、生理的な嫌悪感とか嫌な感じっていうのは感じる人は多いかもしれない。
うん、まあ、あるでしょうね。まあ、しかもまあ、やっぱり一つの基準として、ムカつく一つの基準として、うん、バリバリ金儲けしてるっていうのがね、それでね。
そう。まあ、金儲けとか、あとさ、そのギャハハみたいな感じでさ。
ギャハもあるよ。ギャハもあるけど、うん、まあ、まず基準としては金を生もうとしているっていうのが、
うん、
ちょっとそれは、大学生とかヤンキーとかが心霊スポットに肝試しに行くのとは、一つ次元が違うじゃん。別に彼らは金儲けのためにやってるわけじゃないんだから。
うんうんうん、
あと、このラジオみたいなね、
うん。1
円も金儲けしてない。
うん、
この
マイクで2800円マイナスです
。どっちかって言ってマイナスだよ。そうだ、俺もレコーダーとか買ってんだから、
うん、
大きくマイナスだから。あのその霊障の方々にもノーギャラですから。なぜなら1円も発生してないですから、私たちも。あ、はい、まあ、それははいっていう反応でしたけど、
うん、
ビシッと言いましたから信じてない。でも今大丈夫かな。なんか俺が嘘ついてるって思われてるかもって言いながら思ったんだけどね。なんか
そんなことない
でしょ。でもありえなくない、今時こんなこと定期的にやっといて1円もマネタイズしてないものって
、うん、まあ、しないよね
聞いたことないよね、今時はね。10年前はともかく、まあ、で、まあ、何が言いたかというと、まあ、そういうふうなことをだから本当にまあそのマネタイズできてるかできてないかじゃなくて、
うん、
できてない YouTuber もいるだろうからね、
うん、
でもまあ
それはマネタイズする行為だよね。
ね、
あの金にしようとする行為が、
そうマネタイズを目指してやってるわけじゃん、ね、少なくとも、うん、それはちょっとやっぱりね、あの私が言ってるのはそういうことなんですよ。法に当てはめて違法だから即悪っていうよりは、
うんうん、
それとはまた違った筋道、まあ、抽象的な言い方になるけど、
うん、
理屈というかけじめというか、うん、義理とかね、あの筋道とか仁義とかね、
うん、
そういう言葉に象徴されるような、まあ、ダサいとか、
うん、
いう道徳観念で、当てはまるのか当てはまらないのか、不道徳なのか、
うんうん、そうだね、
非道徳的なのかっていうふうに考えるべきだと思うんですけどね。正直俺は学生とかヤンキーとかが、まあ、騒いだらダメだけど、
うん、
肝試しに行くことは、
うん、
いいことだとすら思ってるからね。
うん、まあまあいいこと、
うん、
うんうんうん、まあ誰しもあるよね、うん、あるというか、うん、 そうだね。だからそこら辺のやっぱさ、そういうか感情的な部分も結構ね、あるかもしれないね。まあ、何らかの不幸なこととかが基本的にあってそうなってるんです
よ。うん。まあもちろんね。廃墟にしたって別に人が死んでなくても、夜逃げしたとか。
うん、そう
まあ単純に言って買い手がつかないから塩漬けになってるとかね。
僕もあの山梨のお家をさ、
はい、
今人に貸してますけど、
はい、
1年ぐらいやっぱ放置してたんですよ。
はい。
もう1年ぶりに行ったらさ、
うん、
もうなんか本当に身長よりも高い草が生えてました。
はい、
絶対これこうやって廃墟ってできてくるんだなって当初思いましたけど。
まあね、本当そうですよ。うん、だし、あともそのツイッターでも書いたけど、心霊スポット、私たちは許可取って入ってます。まあ、心霊スポットというか廃墟ね。廃墟に私たち許可取って入ってます。はい、でそれは心霊スポットだけじゃないでしょう。まあ、廃墟マニアみたいなね、撮影とかするのが好きな人たちの中でそういうことを言ってる人たちはいるんでしょ
う。うん、あまあまあ、一応安全のために、なんか言われても、つつかれてもいいようにそう隠してはいるんでしょうね。
あんまり言いたくないけど、本当かなって思ったよね。あの非常に難しいからね、連絡取るの。
うん
うん、さすがにまあもう名前出さないけど別に俺はその人たちは嫌いなわけじゃないから、うん、でまあ言われたんですよ。この人たちは許可取ってやってますってキリみたいな感じで、うん、まあそのファンからね、いや、うん、本当かって、まあわかんないよ、本当にものすごい労力をかけてやってるか、
うん、
もしくは簡単に連絡が取れて許可取れるところしか行ってない、
うん、
あの訪問してないっていう順序かもしれないけどね、逆に言えば。
でもさ、でも本当に許可を取ってるんであれば、
うん、
僕がもしその動画を作る人だったら、
はい、
許可を取るまでも全員半分言えるね。その方が面白くない。
あ、まあね、
その過去 の, その建物のヒストリーも分かるじゃん、
う
ん、
そうですよね、
さ、
はい、
うん、だからそれしないってことは
その様子も物語に組み込むべきだよね。 まさにそれ、吉田裕貴さんって人がやってる実話怪談の書き方と似てません？
今ちょっとそれを、
はい、
ね、あげて言おうと思ったんだけど、はい、でもさ、
しまった、自分で言ったからダサくなっちゃった。人から言われればかっこよかったのに。
批判逃れのためにそれを入れてるっていうのは、うん、ちょっとうがち的かもしれないけど、あるかもしれない。うん、別に僕その人のこと知らないけどさ。うん、
マジで難しいからね。俺、一応多少当事者として、情報事情は分かってるんだけど、あと陶器はよく取るからね俺、
はい、
うん、で、その空き家とか廃墟に連絡をしないと何も動かせないわけですよ、うん、まあ、てかまあまあ私のまあっていうか、まあ不動産関係の仕事してる人は身近にいるので、
うん、
うん、でもとかまああの、言い方がむずいな。まあいいや。その、まあ、プライベートでもちょっと、とある空き家の人と連絡つけないと、ちょっといろいろそういうトラブルとかが起きたりしてるので、
うん、
でも連絡はマジでつけない。心霊スポットの廃墟とかじゃないよ。普通に管理されてる空き家だよ。
ああ、そうなんだ。
うん、それはその人がちょっと嫌われてるからかもっていうのもあるんだけど、ちょっと待って、いや、ごめんなさい。話がわけわかんないからね。ごめんね。
不動産屋だって言って切ってる可能性もあるよね。出ないとかね。
違う違う違う。個人的に嫌われてるから。
あ、
トラブルがあってね。まあ、まあ、いや、まあ、ごめんなさい。いや、で、何が言いたいかっていうと、でも、うん、でもそういうのも含めて大変なんですよ。うん、連絡を取るのは。
あ、
うん。それこそ、地方とかだったら完全に人が住んでる物件だってわざわざ手紙とか出して、向こうの返信を待って、しかもその返信をしてくれるような手紙をちゃんと出してやんないといけないわけだから、うん、本当に空き家ですらない人が住んでる物件ですら連絡取るの大変なんだよ。だからそれこそ住友不動産とかはそれを登記簿バーって取って、ビルとか戸建てとかの地主、あ、持ち主ね、権利者にバーって DM とか送ってるけど、多分膨大なお金と手間かかってると思いますよ。うん、まあ、住友レベルだからできることなんです、それ。
で、戻ってくるんですね、その連絡
って
ことですよね、
うんうん。 で、あの戻ってくることも結構多いですよ、うん、所有、そんなね、あの最新の所有権情報がちゃんと登記されてるかも別に絶対じゃないんで、
うん、うん、そうそうそう、さ、あのやっぱしね、そういう話で、さっき言った山梨のうちの話なんだけど、
はい、
やっぱ僕としてはさ、ちょっともう、ね、もちろん今は幸せなので、
はい、
あのまあ、若干、まあ、黒歴史っていうのも問題だけどさ、
はいはい、
あまり思い出したくないことではあるわけですよ。
はい、
うん、
はい、
で、あの、やっぱある時さ、ある時っていうか、結構そういういろんな面倒くさい書類とか来たことあったんだよね。
はい、
はい、うん、だけど、なんかね、やっぱ引っ越しをした時かなんかに、それをね、結構、ちょっと、なんか、多分向こうがその引っ越しした時に、郵便局の期限が切れて、
うん、
向こうに新しい住所を教えてなかったから。
うん、
だから、役所とかから届いた手紙みたいなのが、
うん、
結構届いてなかったみたいなさ、
うんうん、
まあ、そういうパターンでしょ？
そういうパターンもあるし、
うん、だこの前その車庫証明的なさ、
うん、
なんかやつでさ、
うん、
ちょっとやってみる機会があってさ、
うん、
だからさ、あ、いや、あの別件ですけどやっと連絡つきましたみたいな感じで、
はいはい、
俺いっぱいもらいましたよ、
うん、
そう、いや、だからね、やっぱりそういうちょっとく思い出したくないこととかなんか嫌なことがあってちょっとまあ逃げるみたいな形でそこにいなくなった人とか多いと思うからさ、
うん、
うん、
まあ、
連絡取りづらいのあるよね、はい、
ちょっとずれるけど、やっぱり登記取って、うん、その履歴、経歴、土地や建物の経歴見ると、割と面白かったりしますけどね、例えば川崎のとある場所を調べるためにやったんですけど、はい、この前、途中で債権、債務管理じゃなくて、債権を徴収するための会社が間に介入してきたり、うん、あとは。うん、債権回収の会社が入ってきたり、うん、でそれとはまた別にその元々持ってた人かなの方がわけのわかんない会社の方に譲渡して、それがなんかあのセーシェル諸島とかなんですよ、でも完全にタックスヘイブンのあれじゃないですか、
うんうん、
税逃れっていうか、
そうですね、うん、
あ、セーシェルって初めて見たってあの私の知り合いの不動産、まあ、もういいけど妻ね、妻の、うん、言ってましたけど
いつ言うんだろう、
いやいや、もう、ね、怒られるからまあまあ、まあ、まあこのラジオ聞いてないからいいと思うんですけど、う
ん、ああ、なるほどね、そういう、はい、やっぱね、だからそれだけさヒストリーが面白いわけじゃん、
ええええ、
だからやっぱ許可取りね、したんで、そこも入れなきゃドキュメンタリーとしてはもっとそこ入れればね、いい出来になるような気がするよね。
まあ、あと、あんまり、めったなこと言えないけど、登記簿とか取ったことないんだろうな。それを素直に信じるファンとかもね。
うん。
うん、まあ、別にいいんですけど。
まあ、普通の登記じゃないもん
ね。でも、うん。とはいえ、そういうことちゃんと調べてる俺の方がバカにされるのは、なんか、納得いかないんだけどな。まあ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。まあ、いいです。
寝てーととかよくね、ついてた
りする。はい。寝てーとは結構ついてますよ。うん、はい、まあ、でもそれは別に、うん、あのだからといって即あの事故物件、あの悪い物件というわけではないんで、
僕、う、も、ん、はい、住宅だったからさ、はいはい、よくこう見てくると撮ってましたから、
はいはい、うん、ああ、そっかそっか、あ、そっか、それこそあんた送ってる側かDM とか、
いやいや、僕は別にほらあの住宅メーカーだった
から、あ、はい、
だからお客さんのとの建てる土地の、
はい、
あのものを調べるのとか
で、はいはい、
写って撮ってると、はい、撮ってますけどね、うん、まあでもさ、今の、あの、熊さんの話は面白かったんで、
はい。
4ティラインです。
わかりました。
はい。
須田さん、マイクを顔の正面の方に持ってきて、マイク自体を持ってきた方がいいんじゃないのかな。
マイクを持ってくる。
そうそう。あの、どうしてもどんどんどんどん顔がマイクからずれていってるんで、さっきから。
はい。
マイク自体を顔の正面に置いとけばもう大丈夫じゃないですかね。はじゃさん。
はい、
新しい人じゃないですか、男性30代、東京の方ですね、会社員の方、うん、いつも楽しく拝聴しております。実は10年ほど前に一度だけメールをお送りしたことがあります。あ、そうなんです、すいません、あ、忘れてました。が、私自身はほとんど怪談のネタがないため、それ以来ずっとサイレントリスナーを貫いておりました。 当時20代前半だった私も気がつけば30代半ばですが、思い返せばこれまでの人生でいくつかは不思議な体験をしているかなと今回重い筆を取りました。に対して怖くもない話ばかりなので面白いかは分かりませんが、その1、私の通っていた高校は公立にもかかわらず修学旅行で中国に行きます。へえ、すげえ。が、私の代では当時 SARS が流行った影響で急遽行き先が沖縄に変更になりました。11月だったため海には入りませんでしたが、極寒の中国に行かずに住み、内心ホッとした私たちは修学旅行を楽しんでおりました。宿泊先はマンザビーチホテル、これ言っちゃっていいの、まあいいやでした。ある晩、同室のクラスメイトたちがトランプに興じる中、私は一人黄昏るためにベランダに出ました。さすが沖縄、星空も格別に綺麗なものでした。その中でひときわ強く輝く星を見つけました。しばらく眺めていると突如うにゅうね円を描くように動き出し、あれよあれという間にベランダから見えるホテルの影に隠れて見えなくなってしまったのです。あまりのことにびっくりした私は部屋に入り、ねえ今 UFO 見たんだけどと言いましたが、彼らは数秒固まったうち、はいはい、分かった分かったとまともに取り合ってくれませんでした。流れ星かと思いましたが、少なくとも数秒間は全く動かずにその場に留まっていたことから、その可能性は低いと思います。沖縄という土地から米軍の兵器の可能性もありますが、まあ一瞬脳裏をよぎりましたが、結局20年経った今でも答えは出ずにいます。その2、大学時代のある夏休み、軽音サークルの同期や後輩と山形宮城をまたいで旅行をしました。メンバーの人の実家の車を借りて運転を交代しながら旅を満喫。それはちょうど山形の観光を終えて仙台への移動を予定した日で、我々山形と仙台を結ぶ国道48号線を通っていました。車内で私が持ち込んだ FM トランスミッターをシガーソケットに挿し、 iPod で音楽を流していました。まあね、FM を使うやつだから混雑した道走ってると、特になんかね、トラックの無線とかね拾っちゃうと、
ね、
あの、まあ、今時はもう Bluetooth とかでやっちゃうけどね、昔は FM トランスミッターやってましたよね、うん、でそういう時あるけど、でもそういう場合も大抵は一瞬だけ違う音楽がこうパッとね、ノイズマジン他のすれ違う車の F トランスミッターを拾ったりしても、ふっとちょっと変わって、またプッと元に戻る、プップッみたいな感じなんですけど、その時、流していた音楽が消え、無音になったかと思いきや、ギャーと数秒間、男とも女とも判別できない、断末魔のような叫び声が車内に響き渡りました。夕暮れ時の暗い車内、しばしの沈黙の後、何今のデスメタル
と、そう思うよ、
ね、ざわつきましたが、まあ、俺の言い方もあるけどね、それ以外の事象はなかったこともあり、まあでもね、シャウトの部分だけで音楽はないからね、
うんうん、
しばらくしてまた何事もなくなかったかのようにまた元の空気に戻りました。まあ、普通に考えればデスメタルのシャウトハイという曲を流している車の音源が混戦に流れたのだと思いますが、その叫び声が流れている間、バックには楽器の音楽など一切入っておらず、そんな曲あるのかななどと疑問が残ります。あれは一体何だったのでしょうか。まあでもそうだよね、バックに音楽なしでシャウトだけってデスメタルに詳しい菅田さん、あんまりないんじゃないですかそれ。
あのデスメタルには詳しくないけど、
はい、
あの、まあ、強いて言えばさ、
うん、
ギャーっていう叫び声の後に、
うん、
デキデキデキンみたいな感じで入る感じの、
うんうん、
なんか、筋肉症状態とかありそうじゃない？それか、神聖かまってちゃうとかさ。
いや、神聖かまってちゃうはないよ。わかってる？神聖かまってちゃうどういう音楽か。
わかってる。あの、あれか、え、非国民的ヒーローかな、うん、違う、あれ違うな。うん、うん、まあまあ、まあでも、やっぱゾッとするよね、それその場所。
はい。
夜にそれがいきなり混雑するとね。
笹谷峠って、笹谷トンネルってあれどこら辺だったっけ、山形、286号線か。じゃあ違うか。うん、違うのかな。でも仙台と山形だよね、笹谷トンネルって。うん、仙台山形間のトンネルだよね。で、笹谷トンネルで、あの、そういう変な、こう声が聞こえたっていう現象が起きたって、前回ぐらいのメールでもなかったっけ。で、あの、私が今調べてるっていうか多分この記事になるんですけど、こうアポーツ現象をやる子供の例、ももちゃんっていうのですか。アポーツって知ってる？
知らない。
取り寄せ現象って言って遠くにあるものをこっちにポンって出現させてしまう、
あ、それ何？この磁石が来るんじゃなくて、出現させちゃう。
そう、物質化とはちょっとやっぱり違うんですよ。まあ、ただ物質化
は
と、最初の頃、まあ、20世紀初頭とかの頃は、物質化も、取り寄せもひっくるめてアポーツって言ってたっぽいけど、
あ。
高齢界とかでね、アメリカとかイギリスとかの。今ではアポーツって言うと、主に取り寄せの方を言いますね。多分。俺も詳しくはないんだけど。で、まあそういう、や、そう、現象を起こすももちゃんっていう子供の霊がいて、で、その人たち、そのももちゃんっていう子供の霊がついてるというか、一緒にいる団体を取材したので、で、まあ今度記事に載ると思うんですけど、ムーの記事にね。で、その人たちも、最初は笹谷トンネルだっつってた。笹谷峠の笹谷トンネルをこう、通ってるときに、やっぱりね、なんか、うわーみたいな、変な声が聞こえた。だって。で、なんだこれなんだこれってなったのが、そういう、まあ、霊的現象の始まりだった。はっきり覚えてるっつって。2011年の冬に、まあ、その用事で、まあ、東日本大震災とは、まあ、関係ないんだけど、一応まあ、その年にそういうことが起きたからはっきり覚えてるって言った。だ関係あるのかもしれないね。笹谷トンネ
霊である
ルは。
のに加えてアポートもできるんだ。
いや、そのアポーツ現象が起こる、大体100均ショップの、アクセサリーパーツみたいな、今日こう、モコモコってした丸いやつとか、なんか、三角形の金属のやつが、上からパーンって降ってくる。で、
怖っ。
そうすると物質化だと思うじゃん。そういうものを、ゼロから物質化してるのかって思うけど、そうじゃなくて、ちゃんと100円ショップで買ってきて、持ってきてるものなって。だから、ちゃんとお金出して買ったよって。ももちゃんがね。まあ、そこが面白いところでしょ。どうも買ってるらしいと。霊がね。ももちゃんっていう子供の霊が買って、で、みんなよりまずね、ポンポンって、突然出現させる。で、これちゃんとお金出して買ったものなんで、安心して持って帰ってくださいね。っていうふうにアナウンスがあるんですけど。っていうね。ああ、だから48号線ではないかとずれてるのかな。笹谷トンネルは。そうだね。天童
で
市
もの ちょっ
方
と
から来
違う
て
け
る
ど、
か
で
ら。
も近くは近く。
まあ、北と南で1本ずれてる感じですね。道路が。まあ、近いっちゃ近いんだからね。ま
なんかあんのかもね、そ
あ。
こまで。
その3。もしかしたらリスナーの皆さんの中に同じ場にいた方がいらっしゃるかもしれません。私は昨年コロナ禍の影響で断念するまで2009年から毎年稲川さんの怪談ナイトを見に行っておりました。明確な年は覚えてないんですが、確か2、3年前に浜松町のメルパルクホールで公演を見に行った際のこと。稲川さんの怪談ナイトは怪談をひとしきりお話を終えた後にスクリーンに映した心霊写真を紹介するコーナーがあります。そうですね。毎年恒例です。その中でほぼ毎年紹介されているのがカーブミラーを映したもので、中に人の顔が映っており、年々徐々に変化しているというものです。はい、私も何回も見たことありますね。顔は上下逆さまに映っているため、反転したものも見せてもらえるんですが、上下反転しただけで表情が違って見えるので不思議なものです。それは稲川さんがちょうど写真の言われについて解説しているところで、時でした。客席の前の方からどよめきが起きた。つられてスクリーンの方に目をやると、なんと写真の中の顔が変化しているのです。例えるなら、端から写真が焼けていき、その下から新しい写真が出てくるような感じでした。ほう。スクリーンと横並びにいる稲川さんには見えていないようで、どうかしたな。と聞くと、客席から、写真が変わったと声が上がりましたが、稲川さんがスクリーンを、何？って覗き込んだ瞬間には、もう変化は終わっており、ピンと来ていないようでした。 写真の変化自体はスクリーン上で起きたことなので、演出でそのような細工を施すのは簡単だとは思うのですが、10年間毎年見に行ってそのようなことがあったのは、その公演一度きりだったことと、稲川さんのリアクションを見る限り、意図した演出ではなかったように思います。以上、私が体験した何とも言えない不思議な出来事を紹介させてもらいました。似た体験された方がいないか不思議、気になっておりますと。また何か面白いことがあれば、10年後ぐらいに投稿させていただきます。まあ、うちらやってないでしょ、さすがに10年後。50代では。
もう僕、55歳ですよ。やばいよね。
生乾きの服が笑われたんですよ、って。まだ、まだダイハツの車、ダイハツの車まだ来ないんですよ。納車されないんです。
それもうなんか、半分例ですよね、そういう、この、はい。いや、こういうさ、何気ない、なんか、怖い話って、僕結構好きでさ、
はい、
10年後と言わずね、送ってほしいんですよね。うん。
何ティラインですか？
3 ティラインです。
はい。山川さん、これ、名前出していいのかな？まあ、山川さんぐらいはいいか。と、うん、いう女性の方で、これは読んでいいのかな？まあ、名古屋の朝日カルチャーに来てくれた方なんですが、ちょっとラジオ聞いてない可能性あるな。だから、ラジオ向けの投稿じゃない可能性もあるんですが、まあ、まあ、いっか、うん。今は外国人が多く住むため、治安の悪化や長年住み続けた方の孤独死の方が問題になっておりますが、以前、不吉なことはよく起こる場所として、治安の悪い場所というよりは、不吉なことはよく起こる場所として地元で知られている場所があります。名古屋市港区。イニシャルにしましょう。
うん。
経団地のお話、
はい、
名古屋のこういう階段に大体港区なんだよね。いやいや、本当に。やっぱり港湾の方とか、だから、ちょっとやっぱり、
水で
ってこと？うん、だし、まあ、埋め立て地だったり、
ああ、
うん。まあ、ちょっとやっぱり貧困層とか柄が悪いとかあったりする、ね。
うん。
港区はめっちゃ多いな。で、ああ、残念ながらネットで検索する程度では見つけられませんでしたが、建造中に火災があったと記憶しています。夜だったので騒ぎを指さす大人たちと赤く燃え上がった光景が思い出せます。もう実際自分で見たってことね。その団地に取り囲まれるような形で小さな小学校が開校しました。2棟の視界を団地で塞がれていました。北側の大きな1棟は先ほどの火事が起こった場所でもありますが、数年後に殺人事件が起きました。校庭で体育の授業中、警察が目隠しのために覆ったブルーシートを眺めながら、あ、鑑識の人かな、などと関係者が出入りするのを同級生と話していました。高い建物だったためか自殺もよく起き、数年後建て増しした塔では、対策のために格子が開放している通路、飛び降りるようになっていられるような通路には格子ができました。子供たちは屋上で遊んだり、エレベーターと階段に分かれて垂直にも鬼ごっこしたり、探検したり、その団地内は近所の子供たちの良い遊び場でもありました。真横を現在、特定されたら、電車がね、走っており、貨物列車が頻繁に通過したりしています。学校の前の道と直角に交差する踏切は、事故が多かったらしく、地蔵があります。また線路脇の空きスペースに、ハイ CA バス、CA バスのハイバスを設置した小さな公園があり、夜になると白い手首が飛び回っているという話もありました。ガラスのない虚ろな窓枠にぶつかる音も聞こえるのだ、ガラスのない虚ろな窓枠にぶつかる音も聞こえるのだそうです。ああ、ちょっとこれは風流ですね、
うん、
もう今ではガラスがはまってないのに、その白い手首がボンってぶつかる音が聞こえるという、
うん、
線路沿いの学習塾に通っていた時、窓を覗き込み通り過ぎた白髪のおばあさんを見ましたが、その教室は2階にあったのです。その窓際の席の友人がゆっくりと振り向き、斜め後ろの私と目が合うと、お互い見つめ合い、口の動きだけで見た見たとやり取りしたのを覚えています。伊勢湾台風の被害や港湾労働者、製材所や工場倉庫の事故、朝鮮学校及び集落の昔からのしがらみなど、いろいろあったんだなと大人になって思うことがあります。お忙しい中失礼しました。というね。伊勢湾台風絡みみたいなのもよく聞きますね。この港区の階段。
イスラム台風っていつぐらいですか？
赤い殺意の元ネタですよね。
ああ、じゃあ、まあ、結構、最近というか、あれだ、別に。
いや、
戦後すぐとかじゃない。
戦後すぐ、まあ、1959年。
ああ、
うん。赤い殺意は、それが過去にあってっていう話だから。うんうん、生まれた時にそれがあってっていう。
伊勢湾台風絡みの会談もあるんで。
直接は変わってないけど、やっぱりなんかね、港区、名古屋の港区の会談って、どっかしら伊勢湾台風が絡んでたりとか、することも割とありますね。なので皆さん、名古屋の皆さん、ぜひ情報をお寄せください。私に個人的に今日は教えてあげます。どの団地なのか。
4ティラインです。
はい。ただ、この方はラジオを聞いてない可能性もあるので。
いや、でもね、怖いし、風流ですね。うん。うん